先週はイースターの礼拝をこの場所でご一緒に守りました。そこでは主イエス・キリストが十字架につけられて死なれてから3日目の朝、マグダラのマリアや他の女性の弟子たちがイエス様のお墓を見に行ったところ、その墓を塞いでいるはずの大きな石がすでに脇へ取り除けられて、イエス様のお体もそこにはなかった、そういうメッセージを聞きました。ただ先週も申しましたように、このイエス様の復活というのは私たちとは無関係に、こんな不思議なことがあったんだ、イエス様とはそういう不思議な方なんだという、単なる奇跡の物語ではありません。私たちはそのことに対して、ただ見物人や文化者のような立場で見ていればそれで済む、そういう話ではないのです。確かに、この時の弟子たち自身を振り返ってみるならば、彼らはむしろその知らせを信じることができないです。何も関係ないものであるかのように元の生活へ帰っていくもの、今まで通りの自分の中へ引っ込んでしまおうとするものが大部分でありました。しかしそのような弟子たちを神様はそのままに放っておくわけではないのです。神様ご自身が彼らに目をかけて、彼らに語りかけて、新しく彼らを招かれる。このイースターから始まっている神様の物語に、彼ら自身がその中に入ってくるように、その新しい命のストーリーに加わってくるように招かれるんです。で、先ほどお読みいただきました、このマタイによる福音書の28章においても、まさにその通りです。ここで初めに語られますのは、2節にありますように、主の天使が天から下ってきて現れた、そういう話です。この天使はイエス様の墓を塞いでいた大きな石を脇へ転がすと、そのすべてをご自分が支配していらっしゃることを示すかのように、その上に座ってやってきたマグダラのマリアたちに、イエス様は復活されたんだということを告げております。マグダラのマリアたちにしてみれば、初めは何が起こったのかわけもわからなかったのではないかと思いますが、その彼女たちに対して主の使いは、イエス・キリストはもうここにはいらっしゃらない、復活されたんだということを告げます。で、しかもその後すぐ7節でありますが、こう付け加えております。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい、あの方は死者の中から復活された、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる、そこでお目にかかれる。自分たちの古い生活に戻っていってしまった弟子たち、自分たちの中に引っ込んでしまっている弟子たちに対して、今神様が新たに招きの言葉をかけます。イエス様は復活された、しかもその復活されたイエス様があなた方よりも先にガリラヤに行かれる、そしてそこであなた方を待っておられる、あなた方もガリラヤに行きなさい、そこで復活されたイエス様にお目にかかりなさい、そこから始まる新しい命の道に、新しいその生活の中にあなた方も入っていきなさい。これが今日も私たちに語りかけられる神様からのメッセージです。イエス様はあなた方に先立ってガリラヤに行かれる、あなた方もガリラヤに行きなさい、そこでイエス様にお目にかかれる。ただこの時に一つ ここに留めておきたいことが実はあります。それは、まあ、今日の聖書の箇所で言いますと、まあ、9節、10節に関わっております。まあ、その9節、10節をもう一度見てみましょう。すると、イエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄り、イエスの足を抱きその前にひれ伏した。イエスは言われた。恐れることはない。行って、私の兄弟たちに、ガリラへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。まあ、主の天使から託された伝言を弟子たちに伝えるために、まあ、女性たちが恐れを覚えながらも喜びに満ちて墓を去り、その弟子たちのところに走っていく、その道の途中です。イエス様ご自身が立っていて、彼女たちに声をかけられた。ただ、まあ、一つ思いますのは、何のためにイエス様はここでご自身の姿を表されたんだろうということですね。このマタイによる福音書によれば、この女性たちはイエス様の復活の伝言を弟子たちに伝えるという、まあ、いわば伝言役としての役割だけが期待されているようにも思える、そういう書き方になっています。その意味で言うならば、別にここでわざわざイエス様が彼女たちに現れる必要もなかった。特にイエス様が天使たちとは違うメッセージを語ったわけでもないし、新しいことを付け加えてらっしゃるわけでもない。天使が伝えたメッセージをそのまま繰り返しているだけのように思われます。しかし、イエス様は、まあ、天使が伝えたんだから、まあ、自分は黙ってればいいやというわけではなくて、この女性たちがやってくるのを道の途中でずっと待ち受けていらしたかのように、ご自身の姿を表される。しかも肝心の弟子たちよりも先にこの女性たちに目をかけて、この女性たちにこそご自分の姿を表され、親しい交わりを彼女たちとの間に与えてくださるのです。ここに復活のメッセージそのものが持っている、まあ、豊かさと言いましょうか、私たちが本当に大切に受け取りたい、受け取らなければならないものが示されています。この復活の言葉というのは単なる言葉ではありませんし、単なる出来事でもないんです。伝言ゲームのように右から左へ正確に伝えさえすれば、それで何か物事が進んでいく、そういう一辺の言葉に過ぎないものではないのです。その御言葉が、メッセージが語られるところに、イエス様ご自身が現れてくださる。その御言葉において、イエス様ご自身が私たちのところに現れてくださって、その出会いを起こしてくださる。まず、その御言葉を与えられたものが、イエス様の命に触れる親しい交わりが与えられていくのです。で、ちなみにこの9節を見ますと、イエス様は弟子たちにお会いしたときに、まあ、おはようと挨拶されたと、まあ、言われておりますが、まあ、このおはようと訳されている言葉は、もともとは、喜びなさいという意味の言葉です。まあ、挨拶の言葉というのは、まあ、どこの国でも、もともと持っていた意味がいつでも、こう、強く意識されて、こう、使われるとは限りません。まあ、あえて深い意味もなく、その、挨拶の言葉を、私たちは使うというのは日常的なことです。まあ、ですからこの場面でも、あえてその元々の言葉である、喜びなさいという言葉で訳さないで、まあ、おはよう、朝ですから、おはようとイエス様が挨拶された、まあ、そういうふうに訳すことも まあ、それは当然可能なんですが、しかしこの場面ではやはり復活されたイエス様がただ何とはなしにおはようと挨拶をされた、まあ、そのように考えるだけではない交わりがあるということはやはり解釈できるのではないでしょうか。復活されたイエス様が喜びつつある、喜びへと向かいつつある、その女性たちにその主の天使のメッセージを いただいて喜びの中で走り始めたい、その女性たちに主ご自身が今喜びなさいとご自分の命をかけて語ってくださる。イエス様はもう死んでしまったのではない、もうすべてが終わってしまったのではない、もう自分たちが生きる意味も希望も結局は失われてしまったというのではない、むしろそこにこそ復活された命をもってイエス様が現れてくださる、私たちと出会ってくださり、私たちを新しい命へと招いてくださっている。だからここに喜びがある、ここに私たちが本当に新しく自分の人生を生きていく新しい意味がある。確かに私たちの地上の生涯を振り返るならば、帰り見てみるならば、そんな綺麗事を言っている場合ではありませんと言いたくなるような場面がたくさんあるでしょう。もうおしまいだと、こうなった以上はもうダメなんだと言わざるを得ない、言いたくなる、そういう場面がある。でもちろんそういう中でただ楽観的に大丈夫大丈夫と言ってれば済む、そういうものではない。厳しさがこの地上の生涯にあることも確かです。しかしそういうところにイエス様ご自身が入ってきてくださって、喜びなさいと、今ここに喜びがあるんだ、あなた方が本当に信じて神様と一緒に生きることができる意味のある人生があるんだと、イエス様は伝えてくださるんです。それはただ私たちがどうもこういうことらしいよと弟子たちに伝えればいい、他の人に言えばいい、そういう話ではなくて、私たち一人一人に、いやそのメッセージを託された私たちにこそ親しく語りかけられているイエス様の御言葉に他ならないのです。その喜びなさいという言葉で始まる交わりの中で、女性たちは改めて近寄ってイエス様の足を抱いてその前に礼拝した。その出会いを本当に自分自身の体を持って確認することができた。そこから弟子たちにとっての新しい道も始まるのであり、私たち自身にとってのイエス様との、神様との新しい道が始まっていくのです。で、そのことを思いました上で、今日はもう一つ、今日の物語の中で、注目しておきたいと思っているところがあります。で、それは、この女性たちに、まあ、主の天使からも、またイエス様ご自身からも託されたメッセージの中に、ガリラヤという、まあ、地名が語られておりました。イエス様は弟子たちに先立ってガリラヤに行かれる。そこでイエス様にお目にかかれると言われています。まあ、どうしてイエス様はここで ガリラヤに行け、ガリラヤにおいて弟子たちに会おうと、まあ、そのようにされたのかと、まあ、決して意味のない話ではないんですね。どうしてそのようにイエス様はガリラヤというところを弟子たちとの再会の場所として、新しい出発の場所として定められたのか、まあ、一つ考えれば、このガリラヤこそがまさにイエス様がその宣教活動を始められた場所であったということ、そして弟子たちも初めてイエス様に出会い、イエス様に召されて、イエス様と共に歩む生活へと歩み出した場所がガリラヤであった、ガリラヤであったということ、まあ、そのことは言えるでありましょう。まあ、その意味で言うならば、ガリラヤというのは、イエス様にとっても、弟子たちにとっても、こう原点とも言える、出発点とも言える、そういう場所であったんです。まあ、イエス様が十字架につけられる過程で、弟子たちは一度破れてしまった、つまずいてしまった、しかしもう一度、あなたに弟子たちを集めようとしておられる。もう一度彼らを立ち直らせて、新しい命と使命とに生きるように召し出そうとしておられる。まあ、その出発点として、もう一度あの原点に帰るということが、まあ、大切なことかもしれません。私たちもまた、まあ考えてみれば、毎日の生活の中で、その原点というものを見失ってしまうことが少なくないのです。目の前の様々な事柄、今しなければならない、いや、やり残してしまっている様々な事柄、心配事にとらわれて、私たちの心はいつもあちらこちらに、水準になってしまっている、振り回されてしまっている、そして大忙しであれもこれもしているのに、本当に満ち足りた、充実した命というものをなかなか見出すことができないでいる。そういう私たちは、そういう時、私たちは自分の原点というものを見失っている場合が、おそらく大部分でありましょう。しかし、イエス様と弟子たちの関わりの中では、この原点というのは、ただかつてイエス様と初めてお会いした懐かしい場所だ、そういうだけの場所ではないんですね。ただそういう、まあ、昔に帰ろうと言いましょうか、過去思考のようなことだけで、イエス様はガリラヤを指し示したわけではないのです。そもそも、イエス様はそのご生涯の初めにおいて、どうして、では、ガリラヤにおいてその宣教活動を始められたのか。イスラエルの中心地であるエルサレムでなくて、またその周辺の町ではなくて、どうして辺境の地であるガリラヤからその活動を始められたのでしょうか。まあ、大都会になってしまったエルサレムに比べれば、外来の人々の方が心が純粋でイエス様の教えを受け入れやすいだろうと判断されたのか、まあ、そういうことも全くないわけではないかもしれませんが、実はマタイによる福音書はこのことについてはっきりと4章の12節以下においてはっきりと私たちに語っております。このマタイによる福音書の初めの方ですね、新約聖書の5ページにあたりますが、マタイによる福音書の4章の12節以下においてこのように語られています。まあ、少し長いですが、まあ、全部読んでみます。12章か12節から4章の12節から17節まで、読んでみます。イエスはヨハネが捕らえられたとき、ガリラヤに退かれた。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖畔の町、カファルナウムに来て住まわれた。それは、預言者イザヤを通して 言われていたことが実現するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ。暗闇に住む民は大きな光を見、地の影の地に住む者に光が差し込んだ。その時からイエスは、悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。でここではガリラヤは異邦人のガリラヤと呼ばれておりまして、そこに住む人々が暗闇に住む民、地の影の地に住む者、そう呼ばれております。ガリラヤの人々は人間的な尺度で見て、都会の人に比べれば心が純粋であるとか、宗教的に熱心であるとか、そんなことは全く思われていなかったんです。むしろその観点からするならば、辺境の地であるがゆえに、ガリラヤというところは異邦人の影響を受けやすく堕落していた歴史がある。そのためにそこに住む者は神の救いから遠い、神の祝福をもう受けることができない、まさに暗闇の中に住む者たちだというイメージを持って、イスラエルの中でも軽蔑されていた、遠ざけられていた、そういう歴史を持ちます。しかしそういう中にあって、神様の道はまさに私たちの思いを超えて働かれる。イエス様はまさにこのような罪の闇に覆われているようなところから、神様から見捨てられたと思われている、そういうところからその御業を、救いの御業を始められた。それがマタイによる福音書の初めの言葉です。そして今もまさに同じなんです。弟子たちはこの時どうしていたか。イエス様が彼らの救いのために、私たちの救いのために十字架につけられ、その苦しみを味わわれていたその最中に、弟子たちは何をしていたか。イエス様のもとにとどまり続けることができていたか。そうではなかったですね。むしろたとえ死んでも自分はイエス様と一緒に参ります、他の人がつまずいても自分だけはちゃんとイエス様に従っていきますと言っていた弟子たちが、いざその十字架が目の前に迫ってくるや否や、我先にとちりぢりに逃げ去ってしまった。また他の福音書によれば、女性たちによってイエス様が復活されましたという知らせをもたらされた後でさえ、弟子たちは信じることもできず、ただこの災難が自分に及ばないように部屋に鍵をかけてひっそりと閉じこもっていたのです。その弟子たちの弱さ、貧しさ、そして不信仰の中に、その痛みと悲しみのどこに原点に立ち返ろう、新しい出発をしよう、そういう復活の喜びがあったか。そんなものは彼ら自身の中には全くなかったんです。まさしく暗闇の中に住む民、地の影の地に住む者の闇の中に彼らはいたのです。しかしイエス様はそのような私たちの弱さの中から、私たちの不信仰の闇の中から、その御業を始められる。イエス様は弟子たちに言われました。私はあなた方よりも先にガリラヤに行く。弟子たちよりも先に、私たちよりも先にイエス様はこの私たちの罪の中に、不信仰の中に入って行かれた。そしてあの十字架において、この闇のすべてをご自身の身に担いながら、闇のただ中に新しい命の道を開いてくださった。 私たちが今目を留めなければならないのはもちろん復活されたイエス様の光であり、私たちを招いてくださっているイエス様の新しい命の光でありますが、それはまさに暗闇に住む民のもとに輝く光であり、死の影の地にあって自分ではどうすることもできない不信仰と痛みと悲しみの中にあるものの中にこそ与えられる復活の光です。その闇の中でイエス様は私たちを待っておられる。その闇の地においてイエス様は私たちと出会ってくださる。復活されたイエス様が女性たちに初めに語ったのは、先ほど申しましたように喜びなさいという挨拶でありました。しかしその復活の喜びというのは一点の曇りもない、何の痛みも悲しみもない、そういう私たちに向けられたものではないのです。自分自身からはとても喜ぶことができない、痛みを負っている、貧しさを負っている、悲しみを負っている、その私たちにイエス様はご自身の姿を表されて、喜びなさい、まさにこの闇の中からあなた方の喜びが始まっている、あなた方にとって意味のある、決して失われてしまうことのない意味のある人生が始まっている。私たちの重荷をごまかすのではなくて、そこから目を背けて何食わぬ顔をするところに命があるのではなくて、そのすべてを見つめながら、しかし毎日毎日その自分の重荷や痛みや悲しみをイエス様のもとに下ろし、イエス様に負っていただくところから私たちの喜びなさいと言われる、喜んで行きなさいと言われる新しい命の道が始まっていくのです。私たちにとってもガリラヤに行くようにイエス様ご自身が招いておられます。自分たちの中のガリラヤを見つめるということは、ある意味では辛いことであり大変な痛みです。しかしそこにこそイエス様が先立って行っておられ、そこにおいてイエス様が私たちを待っていてくださる、そこにおいてイエス様が私たちと出会ってくださる、そのイエス様と共にこのところから始まる新しい命の道を歩み始めてまいりたいと思います。そのイースターのメッセージをこそ私たちはまた改めて届けつつ、喜びの命を生きて踏み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちの救いのために十字架につかれ、死とあらゆる悪の力を滅ぼして新しい命に復活されたイエス・キリストが、今新たに私たちに喜びなさいと声をかけつつ、新しい命へと招いてくださっているその恵みのメッセージを聞くことができ感謝をいたします。 私たち自身は深い闇を、深い悲しみ、深い痛みを自分自身の中に負っているものでありますが、しかしそこにこそイエス・キリストが来てくださり、そこにおいてこそイエス・キリストは私たちを招いてくださっていることを信じ感謝をいたします。どうぞ私たちがあなたの御声を聞きつつ、すべての重荷を主のもとに下ろしつつ、あなたの後に新しい命と新しい使命を与えられたその道に従っていくことができるように導いてください。またそのような豊かなあなたの命の喜びに満ちたそのメッセージを私たちがこの世にあって掲げつつ証していくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって今へお伝えします。